皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今月も人工知能 AI に関するニュース、たくさん入ってきてますので、早速紹介していきたいと思います。今回はですね、まずですね、ちょっと注目ニュースがいくつかあるので、これを取り上げていきたいなと思っているんですが、一つ目がですね、伊藤園さんがですね、おいお茶という、まあ、有名なブランドのお茶がありますけど、このお茶のですね、テレビ CM に AI タレントを日本初で採用したということがですね、9月7日の YouTube チャンネルにアップロードされて、皆さんに驚きが溢れているわけなんですけど、これね、またよかったらですね、伊藤園 AI CM なので、検索してもらうと出てくるので、ご覧いただきたいと思ってるんですが、これね、全然ね、もうわかんないですね、これ。まあ一応ね、ホームページを見ると、まあ、AI によって生成させたものに対して、これをですね、デザイナー、クリエイターが微調整してますっていうふうに、顔を AI で生成してほしいって書いてるので、顔以外はもしかしたら、人間がやっていて、そして顔の部分だけを生成したっていうふうに書いてるんですが、ただ全然わかんないですね。ただ微調整がどのぐらいやってるかですけどね、美なのか、本当にね、めちゃくちゃ調整してるのかわかりませんけど、まあこれね、かなりびっくりするので、ぜひ皆さんもね、ご覧いただきたいと思っています。まあここでね、例えばの例ですけど、伊藤園さんって今まで誰コマーシャルを使ってましたかね。まあ例えばですよ、例えば、まあ、綾瀬はるかさんをですね、女優の綾瀬はるかさんを使っていたとしましょう。そうすると、まあ、彼女にですね、例えば CM を任せようと思ったら、そうですね、例えば1000万円ぐらいとかですね、まあ、このぐらいのお金をかけないとですね、CM タレントになれないわけなんですよ。そうすると、1000万かけて、その綾瀬はるかを使うのか、そうではなくてですね、AI タレントを使うのかと。AI タレントは多分1000万かからないと思うんですよ。いくらかわかりませんけど、まあ例えば500万はかからないと思うんですね。100万、どうですか？って考えてみるとですね、じゃあその AI タレントでいいよってことになってしまうとですね、めちゃくちゃ CM コストが下がるわけですよ。そして綾瀬はるかは仕事を奪われるということになるわけなんですね。で、こうなってくると、これからね、何を考えなきゃいけないかっていうと、その伊藤園の今までその CM のキャラクターを利用することによって、その例えばキャラクターのね、タレントさんを変えることによって、売り上げにどのぐらい影響を与えているかってことを考えなきゃいけなくなるんですね。これでもね、非常にいいことかなと思いますね。例えば、今でもきっとやってたと思います。その綾瀬はるかさんだったら、どのぐらい売り上げが上がるけど、別のね、女優さんに変えたら売り上げが下がるとか上がるとかってことをですね、多分検証してるんじゃないかなと思うんですね。で、それが、こう商品が変わるとわからないんですけど、同じ商品でやった時にどのぐらい効果があった下がったかってことがわかると思います。で、今回この AI タレントを使うことによってどのぐらいこれで売り上げが上がるか下がるかってことはおそらく検証されてくると思いますね。で、これでどうなるかです。で、つまりですね、そのまあ僕なんかもね、経験ありますけど、何か物を買おうと思った時に、その自分が好きなアーティストが出てるから、その人を応援する意味でも、その人が好きだから、まあお茶なんていろいろあるけど、その自分が出てる好きな人のお茶を買おうとかって思うんだればですね、まあそれを僕はブランドっていうと思うんですね。それはそのブランドっていうものを買っているから、その自分の好きな人をですね、採用するっていうことを CM ではすると思うんですよね。じゃあそのブランドって何なんだっていう話になると思うんですよね。で、例えばその AI タレントではなくて、その人の魅力だったりとか、その人のこだわりだったりとか、その人のですね、信念だったりとか、その人の生き様であったりとか、こういったものに多分共感してるから、多分ね、その人のファンになってると思うんですよ。その顔がいいとか、そういうことだけではないと思うんですよ。で、そういうものをですね、AI タレントがこれからですね、どのぐらいやっていけるか。つまり、その CM がスタートになっていると、そういう人柄とかですね、その生き様とかそういうの分かんないじゃないですか。でもこれから、いわゆる VTuber だったりとか、まあ、AI シンガーもそうですし、こういったものでですね、活動を AI タレントとしてやり始めていて、そのタレントとして AI として人気が出た状態で CM に起用するってことになっていくと、おそらくですね、さらにもっと効果が出てくると思うんですね。これと、まあ、本物の人間が戦っていかなきゃいけなくなるということなんで、これはね、すごい時代が来たなっていうふうに思います。ぜひ皆さんもですね、実際確認して、ね、 まず AI か人間か見分けがつくかって話と、そしてこの AI にしたことによって、この CM としての価値が、その商品としての価値が下がるのか変わらないのかっていうことですね。この辺も含めてですね、ぜひ皆さんも見てほしいなと思います。これが今日一つ目のニュースですね。二つ目のニュースなんですが、はい。これ、銀幕一郎とタイムカフェというですね、面白い名前の、まあ、ロックグループがあるんですけど、この方々がですね、その生成 AI を使うことによって、プロモーションビデオを作ってるんです。まあ、プロモーションビデオといってもですね、ほとんどはこれ、その動画を作ってるんじゃなくて、画像のスライドショーみたいなものを組み合わせることによって、まあ、動画にしていって、まあ、一部ね、その加工で、そのアニメーション効果みたいなのが入ってますけど、ほとんどスライドショーみたいな形になってるんですが、かなりでもですね、なかなかよくできています。で、こういったものがですね、これから出てくるようになってきた場合に、これも同じですよね。いわゆるビデオクリエイターと言われている人たち、その本人が出演しているものではなくて、そのアニメのキャラクターなどを使った、そのミュージックビデオってたくさんあると思うんですけど、こういったものを作ってる人たちっていうのは、仕事がなくなってしまうと。で、これ現にですね、そのロックバンドのですね、バンドのメンバーの人が、このね、生成 AI を作って、プロモーションビデオを作ったということで話題になっているそうなので、ぜひご覧になってみてください。これ、ね、再生回数はそんなに多くないんですけど、ちょっと面白いのでネタとしてですね、2つ目として取り上げておきましたということなんですね。で、今度3つ目の話題なんですけど、3つ目はですね、平野レミさんという料理研究家の方がいますが、この方がチャット GPT を利用したタレントロボット AI 平野レミロイドを、発表したということが出てますね。で、これからはこういうですね、まあ、平野レミさんって非常にこうキャラクターが立っていて有名な人なんですが、もうお年もですね、もう76歳ということで、本当に元気だなと思うんですが、この方々ね、当然、まあ、まだわかりませんけど、もう76歳ですから、あとね、100歳まで生きたとしても24年ですよね。でもこの平野レミロイドというですね、この AI はですね、これからも生き続けることが多分できると思いますので、そうなるとですね、まあ、自分の代わりに自分のですね、分身というかですね、こういったものをですね、残していくということもできると思いますし、さらにはですね、その、自分のブランドっていうのを残し続けることができるわけですね。その人柄とかですね、さっき言った話ですね、この人の信念とか生き様とかこういったものを含めですね、ファンをずっと維持していくことができるし、もっと言えばですね、これはチャット GPT などを使っているので、その自分の代わりにですね、まあ営業してもらうというかですね、話をしてもらうみたいなことも今後できてくると思いますので、こういう意味でもですね、非常に注目だなと思っています。あ、ちなみにですね、先ほど紹介しました伊藤園さんのですね、テレビコマーシャルの映像のものとですね、そしてその前に紹介しました、銀幕一郎とタイムカフェのですね、もの、少しですね、YouTube ご覧の方のためにですね、映像付きのものをご覧いただきましたが、さあ、もう一回戻りましてですね、今度ですね、4つ目のニュースなんですけど、これはね、やばいです。これ中国の話なんですが、AI 生成インフルエンサーが24時間稼ぎ続けるということが出てきています。このね、その AI が生成するっていうことは、もう皆さん当たり前のように今できるようになったんですけど、これすごいのはですね、わずか数分の動画から AI が生成したもので、24時間年中無休で働き続けることができるようになったということなんですね。なので、その、まあ、一回自分がですね、まず動画を作ってみて、それによってですね、その AI に生成させてですね、そうすると、ライブ配信をですね、自分が寝ててもですね、し続けることができるわけですよ。ということが、まあ、可能になったわけです。まあ、これ、どのぐらいね、そのライブ配信して、その、実際にこうね、コメントに返して、返事を返してるかとかっていうのは、ちょっとよくわからないんですけど、まだそこまでは行ってないと思うんですが、ただね、やっぱりライブ配信って、その、今、ライブしてるからこそ、まあ、見に行くっていうものがあるので、そうするとですね、ライブをいつでも24時間やってるわけだから、そうするとね、その、いわゆるライブ配信の仕組みっていうのはハックできちゃうわけですよね。まあ、そういう意味ではね、これもね、強いなと思いますので、まあ、こんなニュースも入ってきてますということですね。はい。というですね、まあ、大きい4つ、大きいニュースを紹介したんですが、それ以外にもね、たくさん入ってきてるので、紹介していきたいと思います。はい。まずはですね、バードですね。Google のバードなんですが、バージョンアップしましたということで、今回はですね、まあ、画像っていうものがですね、読み取れるようになりましたので、いわゆる Google レンズみたいな感じですね。画像を添付して、これ何が映ってるのみたいなことが できるようになりましたので、あとシェア機能なんかもですね、追加になっていますので、ぜひね、見ておきましょう。ちなみに Google はですね、今回のバードで入れたのを境にですね、例えば Gmail とか YouTube とか、こういったところにもかなり AI がですね、これから入っていくってことが発表されているので、まあ、これはまた追ってですね、別の機会に話をしていきたいなと思います。はい、続いてなんですが、マイクロソフトの方はですね、Bing で、まあ、チャット GPT を搭載されているということが話題になってますが、今度はですね、マイクロソフト365コーバイロットという、まあ、マイクロソフトの、まあ、一番母艦というかですね、ワードとかエクセルみたいな、こういうものの母艦ですね、マイクロソフト365の方にも、11月1日からですね、コーパイロットが一般提供されるということで、これはね、かなりですね、今後、ワード、エクセル、パワーポイント、などにですね、影響を与えてくるんじゃないかなと思いますので、注目ですということですね。はい。さらにはですね、チャット GPT の方ですね。チャット GPT も結構いろんなニュースが入ってきてるんですが、まあ一つはですね、先日も別の動画でも話しましたが、アルファというですね、早期プレビューのものが参加するとメニューが日本語になるよということで、僕も動画で説明していますが、これが追加になってますねということですね。さらにはですね、チャット GPT の4ですね。4の方が今までは2021年9月までの知識しかなかったのが、2022年1月までに延長されたということなので、というニュースも入ってきていますね。あとはですね、これから結構これね、インパクトがあるんですけど、DALL-E 2と今までね、使ってたものが、この DALL-E 3になるということで、9月22日からに発表がありましたが、これでですね、今度は、チャット GPT で画像生成が可能になるよということなんですね。なので、今までは DALL-E 2はチャット GPT と別のサービスだったんだけど、チャット GPT 内でもこれが使えるようになって画像生成が可能になると。で、これが10月から有料版の方のみですね、使えるようになるよということなんで、こうなってくると、チャット GPT プラスですね。プラスと、そしてノーマルバージョンっていうので、随分と差がついてくるっていうことなので、またこれで課金する人が増えるんじゃないでしょうかね。ということで、これも大きいニュースかなということで紹介いたしました。続いてですね、他のニュースということで紹介していきますとですね、アレクサですね。アレクサの方も今回ですね、生成 AI を投入するっていうことで話題になってますね。ということで、今までもアレクサでいろいろ話しかけたらできるんだけど、結構ね、まあ、今まで細かいことはできなかったのが、まあ、生成 AI が入るとですね、自然なおしゃべりっていうのが、これからもっとできるようになるということで、注目だということで、これもアップデートがあるということが入ってきていますね。はい、さらにはですね、これまた追ってですね、紹介していきたいと思ってるんですが、オープンインタープリターというサービスが発表になっているんですが、これがね、結構ね、やばいです。で、これについてまた追ってですね、紹介していきたいなと思ってますので、これをまたね、お楽しみということで、またチャット GPT、そして普通の AI に関連もですね、たくさんニュース入ってきているので、詳しくは僕のブログの方でいつものように随時追記しておりますので、こちらをですね、確認いただければと思っています。はい、ということで今日はですね、以上ということで、また1ヶ月後にお会いしましょう。ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。